Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、私エンガルが1時間日本語の放送をお送りします。今日の番組はニュースから始まり、続いてコメントとインドネシアのさまざまな情報、そしてインドネシアの音楽をお送りします。それでは皆さん、まずはエンダがお伝えするニュースをお聞きください。引き続き周波数 3325kHz やウェブサイト www.vinews.id からボイスオフインドネシアの放送をお聞きください。
LLE ワールドサービス、ボイスオブインドネシアのニュースです。
技術評価応用所の基礎気候学の教授であるエルビン・アルドリアン氏は、政府は気候の負担に対処するコミットメントがあると語りました。これは海地女性署が国連開発首長 UNDP の資金予定を締結したとエルビン・アルドリアン教授が語ったものです。エルビン教授は7月17日水曜日、 RRI に対して、気候変動に取り組むために100万ドルという金額は大きすぎる額ではないと述べました。教授によると、彼らは海面の上昇を恐れているということです。このためインドネシアは気候変動への取り組みに貢献しています。一方、ルフッパンジャイタン海地調整大臣は、気候変動の影響への取り組みに貢献するのはインドネシア政府のコミットメントの一部であり、昨年11月マナドで開催された群島と島国フォーラムの閣僚会議以降に発表されたと説明しました。ルフッ大臣によると、気候変動は群島と国々に非常に悪い影響を与え、その上それらの国土を消滅させてしまうということです。それでは次のニュースです。レッドマルスリー外相はジョコウィドド大統領とシンガポール外相ヴィフィアン・バラクリシュナンとの会談では、リオ外地域とナトゥナ海域での飛行情報 FIRO 引き中具プロセスについては話し合われなかったと語りました。水曜日、ボゴル宮殿でシンガポール外相と代表団の訪問を受けたジョコウィ大統領に同行した後に、記者の質問に答える形で、レッドマルスリ外相は、FIR についての話し合いは、7月16日火曜日に外務省で、フィフィアン外相と自身との間で、すでに行われたと説明しました。レッドマルスリ外相は、近い将来、インドネシアの運輸大臣が、シンガポール側と会い、FIR に関連するインドネシアの提案について議論する予定だと述べました。イマム・ナハロウィ青少年スポーツ大臣は、インドネシアの選手たちに対し、7月18日から24日まで、ジブジャワ市のスマランで開催される2019年 ASEAN スクールゲームス大会でチャンピオンになるために、奉仕と勢いを最大限発揮するようにと強調しました。イマム・ナハロウィ大臣は水曜日スマランで選手団の発足と見送り式で、 主催国としてインドネシアの学生選手は特別な度胸を持っており、公の場で彼らの最高のパフォーマンスを見せたいと思っていると語りました。彼は全ての学生選手が彼らの最高の能力を発揮できることを願っています。なぜなら昨年の同じ大会で準優勝したと、すでに総合優勝すると宣言されたからです。この ASEAN スクールゲームズは国際批准競技を通じてインドネシアの若手選手の活用を後押しし、その結果彼らの可能性にふさわしい活用を高めるために、格式ある競争の中で試合を経験をするという政府のコミットメントです。その結果彼らの可能性にふさわしい活用を高めるために、格式ある競争の中で試合を経験するという政府のコミットメントです。エネルギー化物資源層はすぐに全ての記憶のためのオンラインライセンスシステムをスタートします。エネルギー化物資源層のアルカンドラ・タハラ副大臣は水曜日ジャカルタで、エネルギー化物資源層は鉱物、石炭総局、電気総局、石油ガス総局、新しい再生可能エネルギー総局、エネルギー法人総局で、すべてのライセンスのための移管性のあるオンラインシステムをスタートすると説明しました。その後の形式はほぼ同じです。このオンラインライセンスシステムでは、エネルギー化物資源セクターの請負業者や事業関係者は、石油ガス総局のように総局に来る必要はありません。アルカンドラ副大臣は、オンラインライセンスシステムは、請負業者、事業体、そしてジャカルタに事務所を持たない企業や企業家にとって本当に便利であると説明しました。それでは最後のニュースです。インドネシア領事はバニモでインドネシア中央銀行とパプアニューギニー PNG の企業家との会談を促進しました。バニモのインドネシア領事アブラハム・レベラウ氏は水曜日ジャヤプラでアンダラ中心さに対して、会談は7月18日木曜日にバニモのホテルの一つで行われ、42人の企業家が参加すると語りました。このイベントに招待されたPNG の企業家は、サンダウンスだけでなくウェックワークからも来ました。同時に10月にワンダンスのスルポンで開催される2019年インドネシア貿易展覧会にも招待されました。レベラウ領事はまた、以前 PNG 企業家2人がジャカルタでの活動に参加するように招待され、これには PNG の副外相及び貿易副大臣も出席しました。また PNG の副外相及び貿易副大臣はジャカルタ訪問後、インドネシア東端での農業を直接見るために村受けを訪問しました。これでニュースを終わります。その後時の問題をお届けいたします。
Voice of Indonesia.
Kyou no komento no taitoru wa Singapore gaimu daijin hōmon suru desu. 7月17日水曜日にシンガポールのウィヴィアン・バラクリスナン外相がインドネシアを訪問し、西ジャワのボゴルにある大統領官邸でジョコ・ウィドル大統領と会談しました。これは選挙後シンガポールからの高官の最初の訪問です。もちろんヴィヴィアン大臣の訪問はインドネシアにとって重要な意味を持っています。しかしもっと興味深い点はウィヴィアン大臣が元スシロバンバンユリオの大統領とその息子アグス・ハリムルティ・ユリオのとも会談したことです。会議ではヴィヴィアン・バラクリスナン大臣はシンガポール政府に代わって次の5年間で大統領としての再選出のためにジョコ・ウィドルを祝福することに加えてインドネシアは協力を強化する強い欲求のためにシンガポールにとって非常に重要であると述べた両国です。シンガポールによると平和的に行われた当時選挙の後、インドネシアの地政学的状況は非常に安定していて、これは非常に高く評価された。特にシンガポールはインドネシアにおける最大の投資家の一人でした。インドネシアの外相ラトノ・マルスディは提示された5つのビジョンのうち、少なくとも3つのビジョン、すなわちインフラストラクチャー、都市及び人的資源開発というビジョンのうち、ビジョンとミッションは、ジョコ・ウィドル大統領によって伝えられたと述べました。経済と人的資源についての議論に加えて、ラトノ・マルスディ大臣はまた、今年開催されるジョコ・ウィドル大統領とリー・シェンロン首相の間の首脳撤退の準備についても議論されてと述べました。世界情勢と東南アジア地域でのシンガポールのインドネシアに対する捜査は現時点で非常に敏感です。これは守られるべきです。シンガポールは第2期にジョコ・ウィドル大統領が発表した計画に関する開始を盗もうとしているようです。しかしシンガポールの作戦は中国の作戦よりも賢いねでしょうか？中国はジョコ・ウィドル政権の最初の時期に良好な関係を築いてきたので、今やそれはアメリカとの貿易戦争と香港の熱い緊張によって占められています。さらにシンガポールのソジュは前大統領のスシロバンバンユドヨノと彼の息子アグス・ハリムルティ・ユドヨノとのバラクリスナ外相の特別会合でも観察されるべきです。シンガポールは将来にビジョンと使命を持っているもと第6代大統領の潜在的な強さをまだ見ているようです。今何が起ころうとも、インドネシア政府はシンガポール政府大使を訪問して、シンガポールの戦略にもっと注意を払わなければなりません。インドネシアを汚職、資金とインドネシアの汚職者に関する総合的協定の議論の場を開く機会を理由だけなければなりません。コメントを終わります。今日の歴史です。最初は全国公営住宅開発会社が設立されたについてです。国営住宅開発のための公開会社は住宅と決済に従事する公営企業です。国営住宅開発のための公開会社は低中流階級のためのまともな住宅を提供する政府の解決策として設立されました。大規模開発の概念を通じて、国営住宅開発のための公開会社は住宅地の経済とインドネシア全土に広がる新しい都市に大きく貢献することに成功しました。ヘルフィティア・メダン、イリル・バラット、パレモン、バニュアマニ・サンメラン、タマランデレア・マカサル、ドゥク・アンタパニ・バンドン、 のスラバヤに対応して、そのコンセプトはペルナによって開始されました。次はナディア・コマネ氏はカナダのモントリオールで開催されたオリンピックで10点の獲得したについてです。18歳の若いルーマニアの体操選手ナディア・コマネ氏はオリンピックで体操を組織した歴史の中で重量完全なスコアを取得した体操からの最初の女性アスリートです。それは彼女が1976年にモントリオールオリンピックで最も有名なイベントで3つの金メダルを獲得した時に得られました。興奮は体操の競技場で起こりました。道しるべには9点90の値しか含めることができません。最後はネルソン・マンデラ国際の日についてです。マンデラの誕生日の枠組みの中で国連は7月18日をネルソン・マンデラ国際の日と宣言しました。それは2009年以来マンデラのために意図されたいった贈り物でした。この決定は国連が誰かに敬意を払うと初めてでした。ネルソン・マンデラ国際の日を記念して、世界中の人々がそれぞれの環境でソーシャルワークをすることが期待されています。今日の歴史を終わります。
Voice of Indonesia。
Dahulu, semua indah. Dahulu, ku menjadi bunga cintamu.Satu malam bertemu denganmu tiada pernah coba kau lewatkan malam minggu bertemu denganku dahulu semua indah dahulu terasa bergelora dahulu hanya ada aku dahulu ku menjadi bungaSiapa di hatiku selain dirimu Aku bilang banyak kesibukan Hingga ku lewatkan hari-hari indah bersamamu Dahulu semua indah Dahulu terasa bergelora Dahulu hanya ada aku Dahulu ku menjadi bunga
Kau bilang aku selalu menjauh Ku ingin tahu
Katakanlah sayang Bila kau telah jemputThank you.
Voice of Indonesia.
Indonesia より世界へお届けしている Voice of Indonesia です。次はインドネシア語についてお伝えします。
Voice of Indonesia。
リスナーの皆さん、インドネシア語の時間です。今日は環境林業所は環境と林業主観におけるエコドライブの処理することについてお伝えします。環境林業所は7月13日日曜日、特賞とエコドライブファンラリーを開催しました。この活動は同時にジャカルタ・セナヤのジャカルタ・コンベンションセンターで開催された2019年の環境と林業主観イベントも行いました。環境林業所の環境汚染被害防止の局長カリアンサは7月15日月曜日にジャカルタで記者団に対し、この活動はエコドライブの概念と利点を紹介し、ドライバーの環境に優しい能力を向上させるためのトレーニングを提供することを目的としていると述べました。彼は環境に優しい運転をする方法を理解することによって、エコドライブファンラリー参加者は少なくとも 10% の燃料を節約する可能性があると述べました。エコドライブの実践は約60分かかる有料道路と非有料ルートを走り、燃料消費量の測定します。カリアンサ局長によると、エコドライブは燃料消費量の約 10-15% を削減し、大気汚染レベルを下げ、運転方法が変わることでより快適になり、交通事故を減らすことが証明されているということです。このプログラムは、特に調整中期燃料価格の上昇以降、エネルギー使用の節約、または効率化を支援します。カリアンサ局長はまた、より環境に優しい自動車の運転により、自動車部品の損傷とメンテナンスコストを大幅に抑えることができると語りました。最後に、エコドライブのすべての実施は、いかんしてドライバーに経済的利益をもたらします。インドネシアでは、エコドライブトレーニングが2006年に商用車を保有しているいくつかの社会とスイスにあるクリーンエアプロジェクトとの協力によって開始されました。約1000人を超えるトラック、バス、タクシーの運転手が 24% の平均的な燃料節約を目的とし、エコ運転訓練を受けました。一方、学者が独自に実施したモニタリングの結果に基づいて測定した平均燃費は 12% でした。いくつかの自動車会社はまた、エコ運転訓練からかなりの節約を実行することに成功した訓練機関と協力しています。2019年の環境林業主観における特殊とエコドライブの活動は、自動車や公共のクラブから約300人が参加しました。エコドライブファンフラリーにはウェブサイトに登録されている65台の参加者のうち 48台が参加しました。これでインドネシア語終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia.
Adakah satu yang kau rasa sedikit berbeda dari yang biasa menjadi?Satu tanda tanya apa yang sedang terjadi kini
Kau buat aku tak bisa pungkiri rasa Tak pernah ku sangka akan adanya Satu tanda tanya yang akan membawa kita ke sana
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、インドネシアより世界を取り返している Voice of Indonesia です。それから、インドネシアでの地元の人 人たちの知恵などをお伝えするパーソナルリシャのコーナーです。リスナーの皆さん、パーソナルリシャの時間です。今日はセグブハンの料理をご紹介します。7月12日にブジュノガラ地区政府は自民党を催しました。この民族パーティーはゼングルランスとセグブハン食事を提示します。興味深いことに、この人民党は多数のダンサーと食料を割り当てを提示してます。ソスロディロゴバシブガワンソロ川でゼングルを踊っている2050人の人々が訪れ、26,000 セグブハンが来場者に紹介しました。セグブハンはブジュノガラの典型的な食べ物です。セグブハンは2つの単語で構成されています。ジャワ語ではセグはなしを意味し、ブーという語から派生したものです。この食べ物は簡単です。メニューはチークの葉に包まれたご飯です。サイドディッシュはソテーされた若いパパや黄色い麺、モモテンペ、ジュエルとゴモサタイで構成され、チークの花に包まれています。サタイコモは赤い香辛料が与えられている牛肉のサタイです。セグブハンは朝食や午後のメニューとして食べるのに適しています。セグブハンは以前、結婚式、カスレ誕生などの儀式に使われていました。祝うとき、セグブハンは通常パッケージで帰宅します。ブジュノガラではこの料理を売っている屋台がたくさんあるので、今ではセグブハンはお祝いの間だけ楽しむことができません。価格はルーピア周辺でかなり安いです。一食あたりで1万ルーピアから1万5千ルーピアまでです。レスナーの皆さん、これでパーソナルリシャを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Voice of Indonesia。
Semua yang telah berlalu, cintaku hari ini bukan cinta yang dulu lagi. Sanggupkah kau dan aku memulai kembali di sini menjaga hatiku bila kembali tak ingin pisah lagi. Oh, 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 oh.
Maaf bila sempat kau kecewa kepadaku.
Oh, oh, oh.
kita rasakan.
Voice of Indonesia, Indonesia より世界へお届けしてます。次はインドネシアで起こった興味深い出来事についてお伝えするワルナワルニのコーナーです。
リスナーの皆さん、ワルナワルニの時間です。今日はフェスティバルバンジャル2019または2019年バンジャルフェスティバルをご紹介します。7月15日から21日までインドネシア外務省と西カリマンタン州政府は中央ジャカルタのインドネシア国立博物館とインドネシアホテルのロータリー周辺のカフリレ地域で2019年バンジャルフェスティバルを開催します。アエンファヒル外務副大臣はインドネシア共和国の外務省はバンジャルフェスティバルは南カリマンタン州のイメージと可能性を友好国の大使及び外国人観光客を含む社会全般に示すための戦略的ステップであるので常にサポートすると語りました。インドネシアの文化的な豊かさを紹介することに加えて政府はこの努力が特に観光分野に関して経済的影響を与えることを望んでいます。バンジャルフェスティバルは 南カリマンタン州の13の地域や都市が参加し、料理、芸品、芸術酒、天然資源および手工芸品など全ての潜在的な可能性を集めました。展覧会の活動に加えて、バンジャーフェスティバルはジャカルタ、ボゴル、デポ、タングラン、ブカシのブブハンバンジャール協会によって定期的に開催されている、ジャカルタとその周辺地域に住むバンジャール住民スカイ活動と相まっています。またバザルが2019年バンジャールフェスティバルでも開催されます。バザル活動のために自治側はインタラクティブなインスタレーションアート作品である水上マーケットのレプリカを紹介します。他、博物館で開催される水上マーケットのレプリカはバンジャルの特徴である41個の地群看板を展示します。すべての地区が各地域の典型的な料理、お土産、そして中小企業の優れた製品で満たされたブースとして美術的カヌーを使用します。フェスティバルのピークは水上マーケットをテーマにしてガフリーレネ開催されます。ファヒルプク外相はフェスティバルでは水上マーケットで一般的に使用されているジュクンという名前の典型的なバンジャルマシのボードが登場すると語りました。水上マーケットで品物を交換する雰囲気はジャカルタの人々にも感じられるでしょう。ジャカルタの外国人はバンジャルフェスティバルに招待されます。彼らはパレードでジュクンボードを漕ぎます。2019年のバンジャルフェスティバルは2019年7月21日にマデカバラ通りの国家博物館からエムハタンブリン通りのホテルインドネシアのロッタリーに向かうルートで開催されます。リスナーの皆さん、これでワナワニを終わります。明日も他の魅力的なトピックでまたお会いしましょう。
Beri ku kesempatan, oh. cinta yang lain. Lupakan dia, pergi denganku. Lupakanlah ragu denganku. Oh, 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 aku. Oh, 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 oh. Aku.
Aku.
Aku ingin dirimu.
Aku ingin dirimu.
Tetap jadi milikku.
Jangan ulang diraku.
Bersamaku mulai hari baru. Hilang ruang untuk cinta yang lain.
Aku ingin dirimu.
Aku ingin dirimu.
Yang menjadi milikku.
Setengah jalanmu dengan
bersamaku. Layak untuk cantikmu, itu aku.
Listen to me, Nasang, Voice of Indonesia です。最後はインドネシアの音楽についてお伝えする音楽の広場のコーナーです。
Voice of Indonesia.
リスナーの皆さん、音楽の広場の時間です。今日はカタカンラの歌をあと紹介します。コウボイが歌います。コウボイは1991年に結成されました。このボイバンドの名前は彼の最初のシングル、カタカンラというタイトルをリリースしてから知られるようになりました。この歌は彼のガールフレンドに彼が心配していることを言いたいと思う人の物語を伝えます。しかしその人によると彼の誠実な愛と愛を持っているので彼の恋人に落ち着きのなさはそこにいる必要はないはずです。それから彼は彼の恋人に全力で安心しました。コウボーイという名前はグアバボーイという略語から取っています。その名前はすべてのメンバーが従来の雑誌のための男性モデルだったので取られました。彼らはアリ・ムスタファ、ギルバス・パティルフ、フェリー、そしてバンチョブオノです。はい、リスナーの皆さん、これでカタカナを聞いてみましょう。音楽の広場を終わります。
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu, janganlah kau ragu. Mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getar. Dalam
yang ada di hatiku, semua itu karena dirimu, semua untukmu. Terusnya cinta yang ada di hatiku selama
of Indonesia.
Bila suasana di hatimu membuat resah tak menentu, katakanlah oh kasih, bukalah hatimu. Janganlah kau ragu,
mendekatlah padaku, letakkan tanganmu di dadaku, rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu. Letakkan tanganmu di dadaku,
rasakanlah oh kasih, getaran cinta yang ada di hatiku.
Semua itu karena dirimu, semua untukmu. Tulusnya cinta yang ada di hatiku selama ini hanyalah untukmu.
Sungguh aku, sungguh, sungguh aku, sungguh.
これで日本語放送を終わります。最後までお聞きくださりありがとうございます。皆さん、ボイスオフインドネシアのソーシャルメディアアカウントをフォローすることも忘れないでください。Facebook、The Voice of Indonesia。Instagram は voice.of.indonesia。Twitter は voi.indonesia。メールは voi@voinews.id です。それではまた次回お会いしましょう。